6. 行政情報アドミニストレーションインフォメーション富士見市役所電話 049-251-2711 ファクス 049-254-2000 7. 年末年始の休業・休館日出生・死亡・婚姻など戸籍に関する届け出は、警備員室、本庁舎地下1階の職員通用口で受け付けます。年末年始のゴミ収集については、8ページ、見出し番号12、参照。年末年始の緊急時などの医療機関については、24ページ、25ページ、見出し番号88、参照。市役所外観の写真があります。公共施設表です。施設名休業休館日備考の順。市役所12月28日土曜から1月5日日曜、1月4日土曜は土曜会長を行います。28ページ裏表紙見出し番号96、参照。各出張所、健康増進センター、子ども未来応援センター、ファミリーサポートセンター、12月28日土曜から1月5日日曜、記載なし。関沢児童館、諏訪児童館、パレット内、富士見野児童館、ピアザ富士見内、12月28日土曜から1月3日金曜、記載なし。各公民館、鶴瀬コミュニティセンター、サンライトホール、鶴瀬西交流センター、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、富士見の交流センター、ピアザ富士見、12月29日日曜から1月3日金曜、3月分利用申し込み受付、1月6日月曜9時から、鶴瀬コミュニティセンター、ホール7月分利用申し込み受付1月6日月曜10時から、インターネットでの仮予約開始1月7日火曜。市民福祉活動センターパレット、12月29日日曜から1月3日金曜、3月分利用申し込み受付1月6日月曜9時から。老人福祉センター瓶沼荘、12月29日日曜から1月3日金曜、4月分利用申し込み受付1月4日土曜9時から。水子貝塚資料館、南畑城資料館、12月29日日曜から1月3日金曜、水子貝塚公園、南畑城公園は無休、開園時間9時から17時。図書館、文館含む、12月28日土曜から1月4日土曜、休館中の返却は各図書館の返却ポストへ。きらり富士見、12月28日土曜から1月4日土曜、利用申し込み受付、1月5日日曜9時から。表終わり。運動施設など、施設名、市民総合体育館、第二運動公園、瓶沼公園。休業・休館日、12月29日日曜から1月3日金曜。備考、第二運動公園などの2月分利用申し込み受付、1月4日土曜8時50分から。市民総合体育館4月分利用申し込み受付、1月6日月曜8時50分から。市民総合体育館で抽選会を行います。運動公園は台風19号の影響で当分の間使用不可。市内循環バスなど、種類、市内循環バスふれあい号、休業日12月29日日曜から1月3日金曜。種類、デマンドタクシー、休業日、 12月29日日曜から1月3日金曜。備考、電話連絡受付、1月4日土曜8時30分から。
8、市職員の人事行政、給与などを公表します。問い合わせ職員課、内線217。9、職員の任免及び職員数に関する状況。部門別職員数の状況。表です。各年4月1日現在、単位任。部門、普通会計と公営会計の2つ。普通会計、一般行政、議会、区分、職員数、平成30年5、平成31年5。対前年増減数、平成30年マイナス1、平成31年0、以下この順。総務、142、152、マイナス1、10。税務、41、41、マイナス1。労働、1、1、0、0。農水、8、8、マイナス1、0。商工、3、3、0、0。民生、163、171、3、8。衛生、27、28、マイナス3、1。土木、60、61、1、1。一般行政、承継、職員数、平成30年450、平成31年469、対前年増減数、平成30年マイナス1、平成31年19、特別行政、教育、68、72、マイナス4、4、普通会計、承継、職員数、平成30年、518、平成31年、541。対前年増減数、平成30年、マイナス5、平成31年、23。公営会計、水道、11、11、00。下水道、11、11、00。その他、26、26、10。公営会計、承継、職員数、平成30年48、平成31年48、対前年増減数、平成30年1、平成31年0。合計、職員数、平成30年566、平成31年589。対前年増減数、平成30年マイナス4、平成31年23。表終わり。職員数は各年度4月1日現在の定員管理調査に基づく人数です。職員の採用及び退職の状況。行政職、採用37人、うち女性15人。退職21人、うち女性8人。技能労務職、採用0人、退職1人、うち女性0人。採用は平成31年4月1日。退職は平成30年度です。再任用職員の状況。各年度4月1日現在。再任用職員とは、地方公務員法第28条の4の規定により採用されるフルタイム勤務職員と、同法第28条の5の規定により採用される短時間勤務職員のことを言います。フルタイム勤務職員、 平成31年度15人うち女性2人、平成30年度9人うち女性0人、短時間勤務職員平成31年度21人うち女性1人、平成30年度25人うち女性4人。10、職員の勤務時間、その他勤務条件の状況、休暇制度の種類など、平成31年4月1日現在、表です。種類、日数など、給与支給の有無の順。年次有給休暇、1年度ごとの休暇で、その付与日数は最高20日。有給、病気休暇、負傷または疾病のため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇、有給。特別休暇、特別の理由で勤務しないことが相当である場合における休暇。主な特別休暇、産前産後休暇、出産予定日7週間前から産後8週間を経過するまでの期間。結婚休暇、7日の範囲内。夏季休暇、7月から9月の期間内で7日の範囲内。忌引き休暇、死亡した者の続柄により1日から7日。有給。介護休暇、配偶者、父母、子などが負傷、疾病、または老齢により日常生活を営むのに支障があり、規則で定める期間にわたり介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇、無給。組合休暇、任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務または活動に従事する期間の休暇、1年につき20日の範囲、無給。表終わり。勤務時間の概要を。一般事務職、平成31年4月1日現在。勤務時間、午前8時30分から午後5時15分まで1週間あたり38時間45分。休憩時間、正午から1時間。保育所などでは上記と異なる場合があります。年次有給休暇の取得状況、平成30年度。平均取得日数 11.6日、対前年取得率増減-5.3%。 職員の休業に関する状況、平成30年度に育児休業を取得した職員、育児休業取得者数、男性職員1人、女性職員16人、合計17人。職員の分限及び懲戒処分の状況、平成30年度。分限処分、免職0人、公認0人、病気休職10人。懲戒処分、免職0人、停職1人、減給1人、戒告0人。公平委員会の業務の状況、平成30年度。業務の種別、職員の勤務条件に関する措置の要求の状況、件数0件、職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況、0件。人事評価の状況、評価の仕組み、勤務態度評価、能力評価、業績評価、評価者、基本、一次評価、課長、二次評価、部長。評価方法、評価項目により、複数回の面談を経て、評価を実施。職員の研修の状況、平成30年度。区分、一般研修、新規採用職員研修から、新任課長研修まで、 講座数10研修10コース修了者数227人研修日数延べ34日以下この順入職3カ年人材育成研修課題研究など5研修5コース156人11日特別研修男女共同参画職員研修 OJT 研修など12研修12コース359人21日派遣研修市町村職員中央研修所など8研修19コース43人 67.5日自己啓発女性通信研修11コース10人記載なし退職管理の状況退職者2人退職後の状況フルタイム勤務職員2人短時間勤務職員0人退職後再就職者0人退職者とは平成30年度退職者のうち部局長の人数です。11職員の給与の状況人件費の状況平成30年度普通会計決算住民基本台帳人口平成31年3月31日11万1463人歳出額329億5465万3000円人件費47億335万5000円人件費率人件費割る歳出額 14.3% 平成29年度 14.4% 人件費には職員のほか特別職、市長、副市長、議員などに支給される給料、報酬などを含みます。職員給与費の状況平成31年度普通会計予算職員数568人再任用短時間勤務職員20人給与費給料21億4021万円職員手当等5億8022万8000円期末勤勉手当9億2259万9000円計36億4303万7000円1人当たり給与費給与費割る職員数641万4000円職員手当等には退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。給与費には再任用短時間勤務職員の給与費を含みますが、1人当たり給与費の職員数には再任用短時間勤務職員を含みません。職員の平均給料月額と平均年齢の状況。平成31年4月1日現在。一般行政職。平均給料月額。30万3100円。平均年齢 40.6 歳。技能労務職。平均給料月額34万6600円。平均年齢 53.5 歳。級別職員数の状況。平成31年4月1日現在。表です。区分。標準的な職務。職員数、構成費の順。技能労務、16人、2.8%。一級、主事補、32人、5.6%。二級、主事、105人、18.3%。三級、主任、156人、27.2%。四級、 主査132人 23.0%、 5級副課長69人 12.0%、 6級課長49人 8.5%、 7級副部長4人 0.7%、 8級部長11人 1.9%。 表終わり。特別職の報酬などの状況、平成31年4月1日現在。表です。区分給料の順。市長91万1000円、副市長77万6000円、教育長72万円。いずれも期末手当6月期 1.95 月分、12月期 1.95 月分、計 3.9 月分。議長45万円、副議長40万円、議員37万9千円。いずれも6月期 2.05 月分、12月期 2.05 月分、計 4.1 月分。表終わり。職員の経験年数別、学歴別平均給料月額。平成31年4月1日現在。区分、一般行政職、大学卒、高校卒の順。7年以上10年未満、24万7300円、21万7100円。10年以上15年未満、26万6100円、26万5700円。15年以上20年未満、32万3100円、27万6000円。20年以上25年未満、37万4600円、34万7700円。職員の初任給の状況、平成31年4月1日現在。区分、一般行政職、富士見市、大学卒19万700円、高校卒15万7000円、国、大学卒18万700円、高校卒14万8600円。手当の状況、平成31年4月1日現在。表です。区分、期末手当、勤勉手当。富士見市、6月期、期末手当、1.3 月分。12月期、1.3 月分。合計 2.6 月分。勤勉手当、6月期 0.925 月分、12月期 0.925 月分、合計 1.850 月分。職制上の段階、職務の給などによる加算措置あり、国同じ。次、区分、退職手当、埼玉県市町村総合事務組合支給率。自己都合、勤続20年 19.6695 月分、勤続25年 28.0395 月分、勤続35年 39.7575 月分。最高限度額 47.709 月分。勧奨定年、勤続20年 24.586875 月分、勤続25年 33.27075 月分、勤続35年 47.709 月分。最高限度額 47.709 月分。その他の加算措置、定年前早期退職特例措置 2% から 45% 加算。1人当たり平均支給額1337万9000円。 国同じ。表終わり。支給は埼玉県市町村総合事務組合が行っています。一人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した職員に支給された平均額です。地域手当、支給率 10%、支給実績平成30年度、2億1709万9000円。一人当たり平均支給額、平成30年度、39万9078円。特殊勤務手当、手当の種類。主な手当、特殊車両操作業務手当、社会福祉業務手当、保育業務手当、10種類。職員全体に占める手当支給職員の割合、平成30年度、20.6%。支給実績、平成30年度、411万4000円。支給対象職員1人当たり平均支給額、平成30年度、3万6730円。扶養手当、1、配偶者、父母等、6500円。8級の職員は3500円。2、子、1万円。特定期間の加算。16歳から22歳、5000円。住居手当、1、借家居住者。家賃額に応じた額。最高支給限度額、2万7000円。2、持ち家居住者、2500円。通勤手当、1、交通機関利用者。運賃相当額。2、交通用具使用者。通勤距離に応じた額で、片道2キロから4キロメートル、2500円。4キロメートル以上は距離に応じ支給。職員の服務の状況、平成30年度。職務専念義務免除の状況。区分。職務に関連する国家公務員または他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に属する事務を行う場合、件数16件。研修を受ける場合、11件。その他、任命権者が定める場合、0件。営利企業など従事の許可状況、許可件数3件、許可事例、統計調査指導員事務。職員の福祉及び利益の保護の状況、平成30年度。福利厚生制度の概要や負担状況。区分、埼玉県市町村職員共済組合。概要、短期給付、健康保険、長期給付、年金。福祉事業、保険、貸し付け、保養所など。決算額、負担金、7億243万5千円。職員厚生、健康診断など、465万8千円。公務災害の発生状況、公務災害6件、通勤災害0件。
12、年末年始のゴミ、資源の収集。問い合わせ、環境課、内線246。年末年始の収集日は、下表の通りです。ご協力をお願いします。年末年始は、ゴミが大量に出されるため、通常よりも収集に時間がかかります。ご了承ください。可燃ゴミ、燃えるゴミ。収集日、月曜、木曜、年末最終日、12月30日月曜、年始開始日、1月6日月曜。収集日、火曜、金曜、年末最終日、12月31日火曜、年始開始日、1月7日火曜。収集日、水曜、土曜、年末最終日、12月28日土曜、年始開始日、 1月4日土曜、資源プラスチック、収集日水曜、年末最終日12月25日水曜、年始開始日1月8日水曜、収集日木曜、年末最終日12月26日木曜、年始開始日1月9日木曜、収集日金曜、年末最終日12月27日金曜、年始開始日1月10日金曜。瓶、缶、不燃ごみ、資源ごみ、ペットボトル、紙、布類、有害ごみ。収集日、年末最終日、年始開始日の順。月曜、12月30日月曜、1月6日月曜。火曜、12月24日火曜、1月7日火曜。水曜、12月25日水曜、1月8日水曜。木曜、12月26日木曜、1月9日木曜。金曜、12月27日金曜、1月10日金曜。土曜、12月28日土曜、1月4日土曜。段ボールや新聞紙、雑誌などは分別して資源ごみとして出してください。粗大ごみの環境センターへの持ち込み、事前に富士見市粗大ごみ受付センターへの申し込みが必要です。電話 0570-001-530。 年末は混雑が予想されるため、早めの持ち込みか年明けの持ち込みにご協力ください。なお、12月23日月曜から30日月曜、1月4日土曜は粗大ごみのみ受け付けます。12月29日日曜は除く。年末年始の環境センターへの持ち込み、年末12月30日月曜まで、年始1月4日土曜から。表です。日付、持ち込み時間、申し込み方法の順。12月23日月曜から27日金曜、9時から11時30分、13時から16時、当日申し込み。12月28日土曜、先着20人、9時から11時30分。12月30日月曜、9時から11時30分、13時から16時。1月4日土曜、先着20人、9時から11時30分。いずれも事前申し込み。12月23日月曜から27日金曜、8時30分から17時。27日金曜は16時まで。すべて、持ち込みできるもの、粗大ごみのみ。表終わり。12月27日金曜までと、1月6日月曜からは通常の申し込みです。平日、持ち込む当日に申し込み。土曜、持ち込む週の月曜から金曜に申し込み。先着20人。年末年始のゴミ収集については、富士見ゴミ分別アプリでもお知らせします。QR コードがあります。13、第6次基本構想地域説明会を開催。問い合わせ、政策企画課、内線232。市では、令和3年度を指揮とする第6次基本構想の策定を進めています。市民の皆さんの意見や提案を反映させるため、右表の通り地域説明会を開催します。どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。時、場所の順。12月19日木曜、19時から20時30分、瑞穂台コミュニティセンター。12月26日木曜、 19時から20時30分、鶴瀬西交流センター。令和2年1月9日木曜、19時から20時30分、ピアザ富士見。令和2年1月11日土曜、10時から11時30分、中央図書館。要約筆記、手話通訳あり。申し込み不要。いずれも開始15分前に会場。14、ストップ滞納。10月から12月は滞納整理強化期間。問い合わせ、修税課、内線361。納税は国民の三大義務の一つです。県と県内全市町村では、滞納整理強化期間を設定し、徴収対策を進めています。滞納者には、督促状や文書、電話催告などで自主納付をお願いしていますが、催告後も納付が確認できない場合、差し押さえなどの滞納処分となる場合があります。納税は便利な口座振替で、口座振替、自動払い込みは一度手続きをすると、以降は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされます。納期限ごとに金融機関に行く必要がなくなり、納付漏れを防ぐことができます。ペイジー口座振替受付サービス。収税課で専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで、各種税金の口座振替の申し込みが完了します。夜間、土曜会長の納税相談窓口。夜間、納税相談。毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜納税相談。原則毎月第1土曜午前8時30分から午後0時30分。場所、収税課。収入未細額、市税、および差し押さえ件数。棒グラフと折れ線グラフが一緒になったグラフがあります。棒グラフです。縦軸、収入未細額。横軸、平成26年度から平成30年度。平成26年度、8億8567万9000円。平成27年度、7億3813万9000円。平成28年度、6億1985万7000円。平成29年度、5億1555万4000円。平成30年度、3億2615万6000円。収入未細額は年々減少しています。折れ線グラフ、縦軸、差し押さえ件数、横軸、平成26年度から平成30年度。平成26年度、297件。平成27年度、421件。平成28年度、592件。平成29年度、736件。平成30年度、745件。差し押さえ件数は年々増加しています。グラフ終わり。国税徴収法第47条では、督促状発送後10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないとされています。納付、相談がない場合は、市では督促状や催告書、差し押さえ予告書で通告をしているため、事前連絡なく財産の差し押さえを執行しています。また、市職員が直接自宅や事業所などを捜索する場合もあります。少しの滞納は問題ないなどと安易に判断せず、収税課に連絡し、早急に税金の納付または 納付相談を行ってください。1. 納税通知書の発送。2. 納期限。3. 督促状の発送。それでも納付や相談がない場合。4. 財産調査。5. 財産の差し押さえ、看過。15. 事業を営んでいる皆さんへ、償却資産、固定資産税の申告。問い合わせ、税務課家屋係、内線356。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業のように供することができる資産で、その減価償却額、減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。確定申告をしている方は、主に収支内訳書で、減価償却資産の欄に計上している、計上する資産です。自動車税、軽自動車税の課税対象である車両、無形固定資産など一部除外される資産があります。申告が必要な方、令和2年1月1日現在、市内に償却資産、事業用資産を所有している方、申告書提出期限、令和2年1月31日金曜、申告書類は12月上旬に郵送します。届かない場合はご連絡ください。新たに償却資産を所有した方や、事業再開などにより申告書類が届いていない方も、該当する償却資産を所有している場合は、申告が必要ですのでご連絡ください。申告の際は番号札を取らず、税務課家屋係へお越しください。償却資産の例。各業種共通、門、塀、外光、ネオンサイン、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機など。小売業、店舗内装、看板、陳列棚、陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、レジスターなど。不動産貸付業、緑化施設などの外光、舗装路面、アスファルト舗装など、受変電施設、中央監視制御装置、広告塔、集合郵便受け、駐車場装置、機械装置など、農業、田植え機、耕運機、コンバインなどの収集機、野菜洗浄機、乾燥機、加温機など、飲食業、店舗内装、看板、テーブル、椅子、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器など。建設業、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など。エルタックス、地方税ポータルシステム。償却資産、固定資産税の申告は、エルタックスシステムで電子申告できます。詳しくは上記コードからエルタックスホームページをご覧ください。QR コードがあります。
16、富士見市家庭の日ポスターコンクール入賞者を発表します。問い合わせ、子育て支援課、内線342。このコンクールは、毎月第3日曜日は家庭の日を普及するため、夏休みの自由課題の一つとして募集しました。応募作品400点の中から最優秀作品、優秀作品に選ばれた方を紹介します。主催、富士見市青少年育成推進員の会。1、2年生の部、最優秀賞、小原夢葉、勝瀬小2年優秀賞、小森ひまり、鶴瀬小2年 中島勝樹、瑞穂大正2年。3、4年生の部、最優秀賞、佐藤優香、鶴瀬小4年。優秀賞、大平真奈美、諏訪小3年。安島アリア、瑞穂大正3年。5、6年生の部、最優秀賞、木内ひな、富士見の小5年。優秀賞、高橋亮、勝瀬小6年。小池彩香、富士見の小5年、継承略。下記の3点は、家庭の日のポスターに使用され、各施設、学校などに掲示されます。最優秀作品紹介。1、2年生の部、小原夢葉さん。3、4年生の部、佐藤優香さん。5、6年生の部、木内ひなさん。それぞれのカラーの写真があります。17、純米吟醸酒、縄文海進を数量限定販売。問い合わせ、富士見市商工会、電話 049-251-7801。富士見市産の新米、彩の絆を 100% 使用して、特別に醸造した純米吟醸酒、縄文海進を販売します。年末年始の贈答品としてもご利用ください。販売開始、12月15日、日曜。販売場所、縄文海進販売店の会、加盟店。予約も受け付けます。縄文海進の酒粕も数量限定で販売します。販売店など、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。1.8 リットル1970円、720ml 985円、いずれも税抜き。瓶に入ったお酒の写真があります。デザインは変更となります。18、令和2年成人式典。問い合わせ生涯学習課、内線632、時令和2年1月13日祝日。開式午前11時、受付午前10時30分。場所きらり富士見。対象平成11年4月2日から平成12年4月1日生まれの方。内容第1部成人式典、第2部交流会。11月1日時点で市内に住民登録のある方に案内はがきを郵送します。市外へ転出された方で、はがきをお持ちでない方も参加できますので、当日会場へお越しください。駐車場には限りがありますので、車でお越しの際は乗り合わせの上ご来場ください。付き添いの方はマルチホールで式典の様子をご覧になれます。昨年のものでしょうか、華やかな和服姿の8人の若者の写真があります。行政情報終わり。